はい、ということでオードリーターンの3回目の音声、通算で6回目の音声なんですけども、全般的にやっぱりいい本だったなと思います。まず読んで思ったのが、この本で得られた知識、オードリーターンだからこそ持っている知識を得たいなと思って AI に聞いたんですよ、いろいろ。で、もし AI がちゃんとオードリー・タンの情報とかを吸い込んでいれば、オードリー・タンのその言ったことが AI から出てくるはずなんですよね。オードリー・タンがこういうこと言ってなかったか調べてみてみたいな感じで聞いてますので。で、やっぱ出てこなかったんですよね。今後出てくるかもしれないけど、まあ今のところはとりあえず出てないっていうことなんで、やっぱまだまだね、本を読むことの大切さってあるなってすごく思いました。で、そういうわけで、ぜひおすすめとして読んでほしいなと思うんですけども、全般的にいいんですけども、 Q&A 最後に Q&A があって、それがすごく良かったんですよね。で、その著者が、インタビューして良かったんだけども、本の内容流れ的に入れ込めなかったから、入れ込めなかったけどもったいないから、とにかくちょっと残させてくれみたいな感じでした。で、読みやすいんでぜひ読んでみてください。私びっくりしたのはですね、5個目の質問がですね、以前 4,5 回起業してから初めて起業の仕方が分かったと言ってましたが、起業する人にアドバイスありますかって質問なんですけど、オードリー・タンみたいに IQ160 でさえも、4,5 回起業して初めて起業の仕方が分かったって言ってるんだから、それは凡人はガンガンやらなきゃダメだよなってすごく思いましたね。です、はい。で、またその質問に対して答えが秀逸で、起業家に対するアドバイスとしてですね、できる限り顧客を自分のパートナーにすることです、これは私が後に学んだことですって言ってます。で、非常にいい文章を読んでほしいんですけども、かつてアイデアとは特許のようなもので、あなたのアイデアを実行できるのはあなただけ、それがぴったりとハマる市場を自ら探していくというものでした。でも今は違います。あなたのアイデアは標本でいうところのレンガを投げて玉を引く、つまり、拙い意見を叩き台に価値ある意見を引き出すのです。アイデアを批判したり否定する人がいたら、その人の仲間に引き込み、一緒により優れたアイデアを考えるのです。かつて顧客はあなたの製品を通じてあなたしかあなたを知れなかった。でも今あなたを知る方法は多種多様です。製品を通じてあなたのやりたいことをした顧客は、製品ではなくあなた自身の価値を認めてくれるはずです。あーみたいな。わーすげーって思いました。で、これは、私も十何年以上ですね、もう本当脳みそがちぎれるぐらいやりきって、やっとなんとなくオードリーさんが言ってることわかるかなぐらいな感じなんですけども、多分彼女はもっとねすごいことを考えて言ってるんだなとは思うんですけれども、これそうなんですよね。この彼女がずっとこの本で言ってるのはですね、知識を抱え込むな、チームにいろんな人を入れる、どっちかに立つなってずっと言ってるんですよね。で、それはですね、彼がですね、なんていうのかな、分け与えるべきとか、なんか知識は全ての人が共有すべきだとか、性善説で言ってるわけじゃなくて、彼女がこういうことを言う背景はですね、やっぱスピード感なんですよね。まずスピード感、自分たちで抱え込んでるうちに顧客が興味を失ったら商品売れないよって。だから常に顧客とパートナーになったりとか、あなたに反対意見を言う人を巻き込むことによって、それに敏感に気づくようになれよということを言ってるわけですよね。あともう一つ時間軸として違うのがですね、彼女は自分が死んだ後の時代の話もなんとなくいつも思いを馳せてるんですよね。なんとなく、だからなんていうのかな、自分が死んだ後もこうなるだろうな、ああなるだろうなっていう前提で、自分は何をしたらいいのかなっていうのを考えてるんですよ。事実この方は別の著作の中で、死ぬ時に、死ぬ瞬間に自分の後の人にどういう爪痕を残せるかが大事みたいなこと言ってるんですよね。だからもう意識がなんていうのか、自分がこの肉体を離れた後のことも言ってるので、だから言わんや特許を抱え込むなんていうのはやっぱりあんま考えてないんだろうなって感じがすごくするんですよね。だから見ている時間の幅の長さと流れる時間のスピードが 普通の人と全く違うっていうことを念頭に入れて読むべきなんじゃないかなってすごく思いましたね。でもこれはオードリー・タンに限らず、やっぱ頭ぶっ飛んでる人はみんな大体こんな感じですよね。イーロン・マスクしかり、ビル・ゲイツしかり、マーク・ザッカーバーグしかり、大体こんな感じですよね。ただオードリー・タンはやっぱり私たちと同じ東アジア人なので、言葉のチョイスとか流れが私たちにすごく馴染みやすいです。西洋圏の人たちはもっと激しい感じで言ってくるので、なんかアグレッシブな印象で、私たちの頭脳内変換をすると、なんか不動産の営業がなんかノルマ達成するまで帰ってくるなみたいな感じに転換されちゃうんですけども、実際は多分オードリー・タンのこのしっとりした感じと同じだと思います、彼らの頭の中も。なんで結論最後になりますけども、成功、本当に頭のいい成功者の、頭の中を知るという意味では、やっぱりその本人が書いた本、もしくはインタビュー書かれた本を読むといいと思うんですけども、その中でもオードリー・タンは私たちに感覚がすごく近い、同じ東アジア人だから、だから読みやすいですよ、浸透しやすいですよということです。もし同じような考え方でも、イーロン・マスクが言ってる本を読むよりも絶対こっちの方が読みやすいと思います。おすすめします。以上です。